皆さんこんにちは、菊池由美のポッドキャストです。今日は2012年6月の28日、私は経産省前のテント広場っていうのかしら、女たちのテントの中に来ています。今日の私のゲストは、お名前は杉浦さん、ちょっとここのこれがマイクなんでちょばに来てもらっていいですか。私はですね、実はあさってね、東京脱原発音楽祭っていうの、6月30日にね、若い20代の子たちが中心になって、アーティストの、全員ボランティア参加 で集めたお金をグリーンピースとか地球の友に寄付する、あの 福島の放射能から子どもたちを守る福島ネットワークとか、そういうところに寄付するというイベントを実は仕込んでいて、全然お客さんがまだ集まってなくてね、皆さんほら最近毎週毎週イベントがありすぎて、なんか集客はすごい難しくなっているんですね。でそれで東京新聞にお願いですから載せてくださいって言ってきたんですよ。でもあ、ここにテント村ずっと来たかったんで、来たら会えたので、今日なぜ杉浦さんをインタビューしたいかというと、杉浦さんはホットスポットに住んでいる。どこですか、お家は。
富士市です。
この地図は、あの先生ですね、お名前何でしたっけ、これ作ってくれた早川幸雄先生が作ってくれた地図で見ると黄色くなってて、この柏と松戸と、この辺ですね、が三郷とか、三郷がすごく高いっていうのが一回記事になりましたよね。え、何市ですか。
茨城県の取手市。
取手市なんですね。でそこでお野菜作ってらっしゃるんですね。はい、で311以降に作ったお野菜がどういうことになったかってちょっと話していただけますか。
はい、それまで311以前3年間は本当に小さな、なんていうのかな、人参だったらば、例えば高麗人参ぐらいの人参しか取れなかったんですね。はいはい、大根は人参ぐらいの大きさしか取れなかった、3年。はい、ところが 3.11 以降ですね、とんでもない大きさになったんですね。はい、売りに出してもいいぐらいの大根になってしまった。
はい、急に大きくなったんですね。はい、でそれは何が原因なんですか。はい、放射能が原因あると思ってらっしゃると
思いますね。
まあ、それはチェルノブイリでも葉っぱが巨大化したりとか、スリーマイル事故の後もタンポポがね、こんな50センチとか1メーターぐらいのタンポポとか、翌年がすごくなったんですね。それと似てるのかしらね。他にも何かあるんですか。
今年のアジサイなんですけれども、
はいはい、写真、
はいはい、ラクアジサイ
これまでにないほどの巨大なっていうのは、ちょっとこれまでが分かんないからちょっと比較ができないんですが、いつもの2倍ぐらい。
いつもの2倍はありますね。
そうですか。
じゃあ、あとコスモスも。畑のコスモスなんですけれども、木がねじくれちゃってる。
こういうことは以前なかったんですね。
コスモスっていうのは木はもうまっすぐしてますからね、大抵。
っていうことは、この黄色くなっている、かなりまあホットスポットですけれども、はい、そこで育っている植物にはもう異変が生じてるということを実際に見てしまったんですね。でその野菜を子どもたちが食べているって、地元の人はそれを食べてるんですよね。
そうですね、はい、自分近くのスーパーに置いてあるのは自家野菜が大半なんですよ。
ですよね。
だからそれを子どもたちが食べて生きているわけですよね、はい、現実に。
その結果どうなってしまうんでしょうか。
本当に心配なんですよ。
それでここに来てらっしゃるんですね。はいはい、すありがとうございます。お孫さんとかいらっしゃるんですか。お子さんとか。あ、お子様いらっしゃるんですね。わかりました。今日私がいるところ、女たちのテントなんですけれども、女じゃない人が一人いるので、ちょっとインタビューしようかな。ここに来てもらっていいですか。こんにちは。はじめまして。どうも。写真家の。じゃないんですね。
写真家じゃないんです。
じゃないんです
ね。写真は偶然してしまったというか。
してしまったんですね。
はい、
データで。私は初めてお会いするんですけど、
金原英二と申します。
はい。お住まいが。
ホットスポットに限りなく近いというか、ホットスポットといってももう過言ではない、松戸市の隣の市川というところで、自分のスタジオは松戸市にあるんですけれども、そこは完全にホットスポット。
ポットですね、
はい。自分のミキサーとか置いている、古くなった工場を借りて、今そこをちょっとスタジオにしてるんですけど、
ね。もともとは写真家じゃなかったんですけど、311以降になってしまったんです。
311以降は距離が、福井市から78キロが実家なんで、そこに戻ります
。
北に戻ります。そこは宮城県なんですが、
はい、どこですか。
岩沼市というところ、 でございます、はい、でそこは阿武隈川、有名な福島県を横断してる阿武隈川が
阿武隈山系からねずっとね流れてる綺麗なとこでしたね。
太平洋に流れ着く町なんですが、
はいはい、ほら
で、その、まあ、3・11あったということで自分の母校高校が仙台飛行場のそばってこともあったので、まあ、あのご遺体の方のボランティアとか瓦礫の方のボランティアのために、はいはい、行ったんですが、空いてる時間は限りなく現場の写真を撮ったら、6万枚近くになったんで、放出しないと自分の中にインプットばっかりしますとちょっと自分も、ちょっと強烈な言い方すると心的障害のまま終わってしまうので、それを出して自分のオブジェとか自分の音楽に本当合わせて発表しようと思ったんですが、ちょっと今回は時間がなかったので純粋にその写真だけを、そのスーパーデラックスという六本木の壁に、大きな壁に3カ所放映して311から今日までもう一度振り返ろうという、ラウンジを行うということが急遽決まりました。
わかりました。ちょっとこれ宣伝しちゃいますね。
2012
年7月の5日六本木スーパーデラックスで311を振り返るアーティスト金原英二さん主催の、これなんていうんですかね、写真展ではない、
まあ、写
真展でいいんですかね、はい、でそこで飲んだりできるんですよね。
できます。
結構みんなで交流してバイバイ。
本来はライブハウス
だ。ライブハウスですよね。すっごいおしゃれなところですよね。
ありがとうございます。
はい、というところで、やるそうです。ぜひ応援したいと思います。皆さんも行ってください。ありがとうございます。はい、そしてあと女性が2名いるんですけれども、名前だけ聞いていいですか。ジャーナリストのフリージャーですよね。
いや、パートでやってるジャーナリスト。
パートジャーナリスト。
はい、
あ、そうです。はい、はい、マミさんで、はい、真実と書いてマミさんですね。はい、あと毎週ここ木曜日担当いらっしゃいますね。
はい、
小林愛子さんですね。はい。ということでね、この点灯広場に来ればいつもこうやって暖かく女性たちが迎えてくれます。ぜひ皆さんも霞ヶ関、計算書前、点灯広場来てください。ここに来ることが私たちの意思表示になりますね。なので、今意思表示しなくていつするんだろうって私思うんですね。このチャンスを逃したら、本当に次のチャンスの時はもう、次の事故の時ですよね。その時はもう本当に日本が、終わってしまう、私たちの住む国がなくなってしまうということになるので、本当にこれだけの大きな災害、現在も進行中ですけれども、もう明日29日金曜日10万人のデモ予定されています。5時から国会正門前に私も行きます。女たちの、集いが5時から国会正門前、そして6時からは毎週金曜日の官邸前で、デモがあります。ここでは10万人を目指しています。そしてその次の日ですよ、6月30日、私はこれを本当にやらなきゃいけないんですけれども、東京脱原発音楽祭といって、藤波心ちゃん、それから橋本美香さんと制服工場委員会、それから推進者って知ってます？推進者、推進者が出るんですよ。もう行かなきゃいけないですね。もう、ネットで見たことあっても本物の推進者見たことはないと思うんですね。それが生出演してくれます。そして上杉隆さんの公演がメインでございますね。そして、最後の鳥のアーティストが、マーチャンバンドといって、震災直後から福島の赤ちゃんを救出しろって赤ちゃんをね、救出する作戦をやったバンドがあるんですけど、そこの関西からやってきてくれます。マーチャンバンドというのがね、なんと1000円から入れるんです。で、お金がある人は5000円出してくれるとグリーンピースとかそういろんなところに支援ができるようになるので、1000円以上だったらいくらでもいいんですけども、1000円で入れますので、ぜひね、若い人も、若くない人もですね、6月30日オリンピックセンター大ホール午後2時開演でございます。そしてその翌日7月1日は東京平和映画祭、これが毎年恒例で第9回になります。で、去年と今年は、今まではね、イラクの戦争とかいろんなことやってたんですけども、311以降はもう我が身に戦争が引っかかってしまった、もう見えない弾がバンバン飛んでいて体の中で内部被爆の弾が飛んでるわけですね。今日本は戦争中だって私はずっと思ってるんですけれども、この311をテーマに東京平和映画祭を行います。トークゲストにはお医者様の松井英介さん、この方はもう内部被爆のもう第一人者ですね。一番真実を語ってくださる一人だと思います。そしてグリーンピースジャパン事務局長の佐藤純一さん、そして自由報道協会代表上杉隆さんで、この日も藤波心ちゃん、そしてアーニー・ガンダーセン、アメリカからビデオで参加してくださいます。上映する作品はザ・ストーリー・オブ・スタッフで、アメリカの作品で環境問題、そして原発まで含めた根本の 根本原因を教えてくれます。私たちの、もっともっとどんどん消費しようという社会、あのそういう上昇志向っていうのかな、いっぱい消費していっぱい捨てていくっていうのがこういう社会を生んでしまったという、ね、ことを教えてくれます。放射性廃棄物、これはフランスの作品です。もうこれ見たらね、もう原発なんかとんでもないって思う、ね、映画でね、これ一本だけでもいいなと思うんですけども、これはフランスの作品、放射性廃棄物。そして3本目がフレンズアフター311、これは、岩井俊二さんかな、ね、監督の、もう涙なしには見れない素晴らしい作品です。これが日本の作品で、最後の福島の嘘、これはドイツの作品なんですけども、これはなんかインターネットでもう出ちゃってすごい話題になってるんですが、今回東京平和映画祭のために正式の日本語版ができてます。すごくブラッシュアップされていて、それの初発表会になります。制作者のヨハネス・ハーノ監督、ドイツテレビのヨハネスさん、ハーノさん来日して、舞台挨拶してくれることになってますので、これもぜひお見逃しなく。こちらの方は、映画1本の値段で入ります。1600円から4800円の間のスライディングスケールということで、お金に余裕のある方はどうぞ上の方で、ギリギリの方は一番下で全然構わないですから、これもですね、7月1日、どちらもオリンピックセンターの方で開催しています。ぜひいらしてください。ということで今日は経産省テント前から、本当このね、美里ちゃんのね、美里さんの、絵が描いてある素敵な女性のテントなんですけども、私たちの、ほら、これなん、同じなんです。ほら、このチラシが美里さんに協力していただいて、東京脱原発音楽祭のチラシ作りました。これも20代の子が、男の子がね、まだ若いデザイナーが作ってくれたんですけど、本当に手弁当で一生懸命やってるのに、800人の箱に現在申し込みが75名なんです。もう言っちゃいます。もう泣くしかないので、もうここで本当に頭を下げてですね、ここにいる皆さんもぜひ、30日はなんか皆さん福井に1万人ぐらい行っちゃうって言うんですけども、全員が全員行けないと思うので、行けない人はオリンピックセンター、行ける人は福井にっていう、こういう分担で、両方を盛り上げていきたいと思うので、ぜひ応援してください。それでは、これで、今日のポッドキャストは終わります。また聞いてください。それではまた。